お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨシュア記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨシュア記1章12節から18節と2章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨシュア記一章の学びをしていますが、ヨシュア記一章の12節。ヨシュアは、ルベン人、ガド人、およびマナセの半部族にこう言った。この二部族半は、川を渡って行って、向こう岸に住み着くことをしませんでした。彼らはとても早くから離反してしまいます。イスラエルがヨルダン川の東側に来た時には、まだモーセが生きていました。この二部族半が出したリクエストは、民数記32章の1節から2節と5節に記録されています。民数記32章の1節から2節。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族は、モーセと祭司エルアザル、および会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。民数記32章の5節。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶いますなら、どうかこの地を、あなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。これは二部族藩からの特別なリクエストでした。彼らはヨルダン川の反対側に土地をもらうことを願ったのです。ヨシュア記の一章に戻りますが、13節から15節。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神、主はあなた方に安住の地を与え、あなた方にこの地を与えるといった言葉を思い出しなさい。あなた方の祭司と家畜とは、モーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んで、あなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。主があなた方と同様、あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神、主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、あなた方は主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側、日の昇る方にあるあなた方の所有地に帰って、それを所有することができる。ヨシュアはモーセが彼らにヨルダン川の東側に住むことを許可したのは、彼らの軍隊が他の部族を助けるという条件付きだったことを思い起こさせています。彼らはそのことに同意します。16節から18節。彼らはヨシュアに答えて言った。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。またあなたが使わすところ、どこへでも参ります。私たちはモーセに聞き従ったように、あなたに聞き従います。ただあなたの神、主がモーセと共におられたように、あなたと共におられますように。あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わないものがあれば、そのものは殺されなければなりません。ただ強く、大しくあってください。詩式の中で、この二部族藩がヨルダン川の反対側にとどまったことは大きな間違いだったことがわかります。 同時に主イエス・キリストがガリラヤ湖を渡ってガダラ人またはゲラサ人の地方に行かれた時、そこのユダヤ人たちが養豚業を営んでいることを見つけられます。彼らはヨルダン川の反対側で間違ったスタートを切ったのです。多くのクリスチャンは今日ユダヤ人の養豚業に象徴されるようなしてはいけないことをしていて落胆しています。彼らはヨルダン川のこちら側ではなく、主がご自分の死とよみがえりによって用意してくださった安息の地に入るべきなのです。さて、ヨシュア記の2章の学びに入りますが、ここで私たちは一人の女性を紹介されます。とても怪しげな登場人物です。彼女は遊女で、ラハブという名前です。明らかな事実は、新約聖書の中で、彼女は通常信仰の英雄たちと一緒に並べられていることです。ヘブル人への手紙11章の31節には次のように書かれています。信仰によって遊女ラハブは、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。ヘブル人への手紙11章を信仰の英雄たちの記録と考えるのは的確ではないと思います。なぜなら、そうしますと、この人たちの人間性に強調点を置くことになるからです。むしろここでは、彼らの人間性ではなく、彼らの信仰を強調すべきだと思います。ここに書かれている人々は、いろいろな時代のいろいろな状況下において、信仰がどのような役割を果たしたかを実証した人々なのです。私たちにとって、ヘブル人への手紙12章の1節にあるように、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのを見ているのですから、信仰は私たちのためにも同じ役割を果たすことができるということをこの箇所は教えているはずです。もう一つの驚くべき事実は、ラハブがキリストの系図の中に入っているということです。どのようにして彼女はキリストの系図の中に入ったのでしょうか。それは彼女の信仰によって入ったのです。それではヨシュア記の2章の本文に入りたいと思いますが、1節。ヌンの子ヨシュアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わして行った。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。前にこの地を取ることができるかどうかを見るために彼らはスパイを送り込みました。しかし今は彼らがこの地を取れるかどうかを見るためではなく、この地に入るのに最善の方法を見つけるために送られました。そしてエリコの市民であるラハブは自分の家にスパイたちをかくまいました。2節から7節。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。 彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追って、ヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと、門はすぐ閉じられた。さて彼女はどうして敵のスパイをかくまうために自分の命を危険にさらすような真似をしたのでしょうか。またラハブの行動はこの状況の中で一般市民として適当だったのでしょうか。聖書は私たちは上に立つ権威に従うようにとはっきり教えています。しかしラハブはそのようにはしませんでした。確かにクリスチャンは法律に従う模範的な市民であるべきです。しかし、明らかに国の法律が神様の御心に反する場合、クリスチャンは神様の命令に従うべきです。ローマ帝国の権威がキリストのための証をしないように彼らを黙らせようとしたときに、ペテロとヨハネが経験したのはこのことです。使徒行伝4章の19節から20節にそのことが記録されています。そこには次のように書かれています。神に従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。信者は今日、人の言葉よりも神様の言葉に従うべきです。神様の子供として私たちはそういう態度でいるべきなのです。さて、ラハブはなぜ敵のスパイを守るために命を懸けてまで嘘をつき彼らをかくまったのでしょうか。その答えが次の箇所に書かれています。ヨシュア記2章の8節から9節。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること。私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆、あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。彼女は自分の味方であったカナン人たちの心理状態を完全に見抜いていました。イスラエルという大きな一軍がこの地に攻め入ってくるという知らせが流れ、人々は騒然となり、すでに恐怖におののいていました。ラハブはスパイにこのように報告しました。おそらく彼女はすべての噂話が集まってくるような立場にあったと思います。イスラエルの前進によって自分の民が皆震えおののいていることが彼女には手に取るように分かったはずです。10節。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたことを私たちは聞いているからですと書かれていますが、これはどのくらい前のことだったのでしょうか。このことは彼らがヨルダン川に到着する40年前に起こったことです。この40年間、神様はカナンの人々に神様に立ち返るチャンスを与えておられました。どうやってそれがわかるのでしょうか。なぜなら神様はアブラハムに彼の子孫は外国で400年の間在留異国人となり、そして4代目になって彼らは再びやってくると言われたのです。なぜなら創世記15章の16節、それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであると説明されています。つまり神様がアブラハムに語られたのはこの時から420年前でした。言い換えれば、神様はカナンの人々が神様に立ち返るかどうか決心するために420年を与えようとしておられたのです。愚かな批評家たちは 旧約聖書の神様は大きないじめっ子で、残酷で野蛮だと言います。神様がカナンの人々が悔い改めるために420年も与えたのなら、それは十分な時間だったと思います。それに加えて、神様はさらに40年時間を延ばし、またご自分の民をエジプトから解放することで、どのようにご自分の御業とその御力を示されたかを彼らが聞き、そして悔い改めるように取り計らわれたのです。神様はご自分について聞いたことのない人々を滅ぼすようなことはされませんでした。神様は彼らがご自分に立ち返るために十分なチャンスを与えられたのです。新約聖書でも神様の憐れみ深さは変わっていません。神様はイエス・キリストを拒否する者は地獄に行くということをとてもはっきりさせておられます。地獄の存在を見くびっているこの文明化したと豪語する社会の中で、このようなことを聞くのはショックでしょうか。神様の裁きが下るとき、脇にいて、神様は彼らにもっと時間を与えるべきだというトンまで情け深い人間がいるだろうと私は確信しています。しかし、神の御子イエス・キリストがこの世に来られてから、すでに2000年以上が経ったのです。神様は忍耐深く、怒るのに遅く、情け深いお方です。神様に文句を言う人たちは一体、あとどれくらいの時間が欲しいというのでしょうか。神様はこの世に、キリストに立ち返るために十二分なチャンスを与えて来られたのです。遊女はここで、私たちは聞いているからですと言いました。そしてその反応に注目してください。ヨシュア記2章の11節。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は上は天、下は地において神であられるからです。彼らはこのことを聞いただけでなく、それが本当だと知っていました。それにもかかわらず、彼らは神様に立ち返りませんでした。今日とても多くの人たちが、イエス・キリストが死んで葬られ、蘇ったという歴史的な事実を知っていますが、彼らは救われていません。何があなたを救うのでしょうか。主イエス・キリストを、自分の個人的な救い主として信じることです。主イエスと個人的な関係を持たなければなりません。さて、ラハブが言ったのはそれだけではありません。ヨシュア記2章の12節から14節。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今、主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。彼女は自分が信じただけでなく、その信じたことに従って行動しました。彼女が自分の命を危険にさらして敵のスパイを守った理由はこれです。彼女は聞き、信じ、そして信じたことに従って行動したのです。これが救いです。キリストが自分のために何をしてくださったかという良い知らせである福音を聞いたとき、それを歴史的な事実として信じるだけでなく、自分自身でキリストを信頼し、新しい一歩を踏み出さなければなりません。 ラハブは神様がこの地をイスラエルに与えようとしておられるという事実を信じました。そして彼女は生ける誠の神様に立ち返ったのです。ヘブル人への手紙11章の13節には次のように書かれています。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。スパイたちはエリコの町が攻撃されるときに、彼女と一緒に彼女の家にいる家族の命を助けることを約束します。18節、私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。もしもエリコの町の王が神様に立ち返ったなら、彼も救われたのです。事実彼らはみんなが神様に立ち返ったなら、町全体が助かったはずなのです。23節から24節、二人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています。ご覧の通り、このスパイたちの報告は、40年前にこの地に入っていったスパイたちの報告とは全く違います。この地に入っていくか行かないかは、今は問題ではありません。彼らは確かに入って行くのです。あの地の住民は皆、私たちのことで震えおののいています。というのは、彼らが遊女ラハブから得た情報でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。